今日の聖書箇所は先週の続きでありますので、少しおさらいをしたいと思います。アブラムとロットの間に家畜を養うための土地の争いがありました。その中、アブラムは甥ロットに土地の選択権を譲りました。そしてロットが約束の地カナンを捨てて、この世の繁栄を求めてヨルダンの低地の町々を選び、ソドムに移っていきます。ロトと別れて以来、アブラムは折に触れてロトのことを案じ、神の助けと守りを祈り、何かとロトの消息を求めていました。そのような彼のところにある日、戦争から逃れていた一人の男がアブラムのもとにいて、ロトが捕虜になったということを知らせました。アブラムはロトとその一族を救い出そうとして、彼の家で生まれた奴隷で訓練を受けた者318人を招集し、自ら船場に赴いていきます。相手は次々に戦勝を重ねていたので、どう考えてもアブラムの方に勝ち目はありませんでした。ところが夜の奇襲作戦によってアブラムが勝ち、甥のロトと奪われたものすべてを取り返しました。これは神様が介入してアブラムに勝利を与えてくださったとしか考えられない出来事です。本日の聖書箇所は、そのアブラムがロトとその財産を取り返して帰ってきたとき、二人の王様が迎えに来たことから始まります。最初の17節に、アブラムがケドルラオメルとその味方の王たちを打ち破って帰ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を出迎えたと書いてあります。アブラムが戦争に勝って帰ってきたとき、ソドムの王はアブラムを出迎えました。そのとき、ソドムの王がどんな態度で出迎えたのでしょうか。聖書には書いてないのですが、自分たちが取られたものをすべて取り返してくれたし、また単なる羊飼いの一直長に過ぎないと思ったあのアブラムが勇敢に戦いに挑んで勝利したので、手をこねながらアブラム様と言い手迎えたのではないかと思われます。ところがもう一歩で18節に、一等高き神の祭司であったアブラムの王メルキゼデクもパンと不動酒を持っていてアブラムを出迎えました。サレムというのは今のエルサレムがあるところで、このサレムの王であり意図高き神の祭司であったメルキゼデクはアブラムを祝福してこう言いました。19節20節です。天地の造り主意図高き神にアブラムは祝福されますように、敵をあなたの手に渡された意図高き神が讃えられますように。ここにあるように、この祝福は二つのことが語られています。一つはアブラムが天地の造り主意図高き神に祝福されますように、もう一つは敵をあなたの手に渡された意図高き神が讃えられますようにという、この二つです。メルキゼデクは天地を創造された神の名においてアブラムに祝福を与えました。ところがその祝福はアブラムが讃えられるのではなく、敵をあなたの手に渡された意図高き神が讃えられますようにと書いてあります。つまりアブラムを勝利へと導いた意図高き神に誉れを期しているのです。一言で言えば、栄光はただ神にということでしょう。 メルキゼデクの祝福によってアブラムは318名で敵に勝利できたのは、意図高き神の助けがあったことをよくよくわきまえていました。また天地を創造された神が自分を祝福してくださったことをさらに深く知るようになりました。そしてアブラムはすべてのものの10分の1を彼に送ったと聖書に書いてあります。それは誰かから要求されたわけではないのです。アブラムは心から喜んで捧げ物をいたしました。これは聖書の中で10分の1を捧げる最初の例であります。メルキゼデクが祭司であると同時に王であったということから、この人物こそイエス・キリストをよく表していると後に新約聖書のヘブライ人の手紙に語っています。ヘブライ人の手紙6章19節20節に、私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死生所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこに入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのですと書いてあります。そしてその大祭司はそれまでの動物の犠牲を捧げ続ける祭司たちとは大きく異なって、ご自分を十字架の上で捧げてくださいました。ここにイエス・キリストが与えてくださった最大の祝福があるのです。ヘブライ人の手紙ではこのメルキゼデクのような存在がまさにイエス・キリストであることを教えています。メルキゼデクはパンとブドウ酒を持っていて、アブラム一行をねぎらい、なおかつ祝福しました。一方でアブラムを出迎えたもう一人ソドムの王はアブラムにこう言いました。人は私にお返しください、しかし財産はお取りください。ここで人を返してくださいとは、捕虜になっていた祭司や奴隷たちを返してほしいということです。昔の習慣では戦利品はすべて戦勝者の所有となりました。今やアブラムはソドムの人と物などすべての戦利品を取ることができたのです。ところがアブラムはソドムの王にこう言いました。22節23節をご覧ください。私は天地の造り主、意図高き神、主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ糸一筋、口紐も一本でも決していただきません。アブラムを裕福にしたのはこの私だとあなたに言われたくありません。これは祝福、神様の祝福を本当にした者だけが語ることのできる言葉であります。アブラムはメルキゼデクを通して神の祝福を信じて疑いませんでした。ですからソドムの王が、人は私にお返しください、しかし財産をお取りくださいと提案しても、アブラムはその王の申し出を拒否しました。それはアブラムを裕福にしたのはこの私だとあなたに言われたくないからです。もしここでそうですかと言って財産をもらおうと、きっとソドモの王は私がアブラムを裕福にしたのだということをアブラムをきっと見抜いたことでしょう。ここにはアブラムの信仰が表されています。それは自分を守り養い裕福にしてくださっているのは天地を創造された意図高き神であって、自分でもなければソドムの王でもないということです。つまり神の祝福こそが この私を生かし導いてくださるんだと言って神を褒めたたえて賛美しているのです。アブラムはただ神のみに栄光を期する信仰がありました。宗教改革以後、プロテスタント教会では5つの空を大切にしてきました。空というのは何々のみを意味するラテン語で、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、神に栄光のみという、この5つの空は宗教改革のスローガンでもありました。当時のカトリック教会では聖書から離れて迷信化した諸々の儀式を行い、その儀式に参与することによって救われると教えていました。特に免罪符を買ったら、その献金がチャリンと献金箱に落ちた時、煉獄にある魂が天国に行くなど聖書に書かれていないことを教えていました。その中から宗教改革の先人たちは5つの空、その中に栄光はただ神にということを大事にしてきたわけです。アブラムはソドムの王の提案に対して、あなたのものはたとえ糸一筋、口紐一本でも決していただきません、それはアブラムを誘惑にしたのはこの私だとあなたに言われたくありませんと言って、戦書に勝って戦利品を受け取る権利を放棄しました。それはただ神の栄光を損ねることがないためであったのです。強大な4人の王たちに対して318人というわずかな人数を用いて勝利されたというのは、神の助けなしには決してありえない出来事だったのです。その神の栄光を覆い隠さないために、最後の24節を見ますと、私は何もいりません、ただ若い者たちが食べたものと私と共に戦った人々、すなわちアネルとアシコルとマムレの分は別です、彼らには明け前を取らせてくださいと言ったのです。ここでアブラムは私は何もいりませんと言い、神の栄光だけを願ったのです。本日の聖書箇所はここで終わっています。ところがここに置かれている意味は何でしょうか。私たちは自分の財産、功績などは自分の手で稼ぎ出したもの、自分の努力の結晶だと言いたいし思うかもしれません。ところが本当の神の愛を信じるときには、これは神の祝福で神の助けなしにはありえないと受け止める新しい人生が開けます。そしてその神の愛、神の祝福を信じて生きていこうと祈り願うのです。音楽の父と言われたヨハン・セバスチャン・バッハは、彼が作曲した楽譜はすべてジェス・ジューバー、主よ助けたまえっていう、このラテン語の頭文字 JJ で始まり、ソーリーデオ・グローリア、ただ神に栄光があるようにという頭文字 SDG で終わっています。バッハは自分の才能で作曲したのではなく、主イエスに助けていただいて作曲ができたのです。またバッハは自分の栄誉を得るためではなく、ただ神に栄光があるようにという心を持って作曲をしたのです。私たちの残された人生、日々の歩みがアブラムのように、またバッハのように、ただ神にのみ栄光を期する生き方となりますように、切に祈り願いたいと思います。お祈りをします。 主なる神様、アブラムがベルキジェドクから祝福を受け、ただ神にのみ栄光を期するところに共に耳を傾けました。主よ、どうか日々の生活の中で常に神の御名を賛美し、主に従うことができますように力を与えてください。そしてその歩みの中、ただただ神の栄光のみが表されますように、さらなる導きと祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。